Tio Marcos, não. Chico. Meu.
はい、ではその2をいきたいと思います、
うん、くりくり
あ、出た忘れた頃にやってくる、
はい、その2の頭はちょっとね、茶間を入れるっていうのが、ね、最近ルールとしてあるので、い
やふざけ要素をね、
うん、ちょっと入れとかないと真面目なラジオに、まあいいんだけどね、真面目なこといいんだけど、いいんだけど、たまには
たまにはね、
お尻を出して「いいなケツ」とかをやっとかないと、
ね、これ今だって塩原さん全裸ですもんね今。
あ、そうですよ全裸ですよ僕、こんな真面目に聞いてるけど
ね、暑いっすかね、暑いっすか、
今日暑い、今日東京都内で初の40度超えを観測したんだって。
マジっすか、うん、どこですか、
なんかでもね、西の方だった気がする。すごいよね、40度ってもうお風呂普通に熱いお風呂に入っ、常に入ってるぐらいの暑さだから、
今日日中暑さやばかった
です、やばかったね、
やばかったですよね、
う
ん、
でも日中っていうと日中だからね、
ああほら、
日中っていうと、あの日本と中国の
あのね、なんか合同の何かになっちゃう
なるから
これはかな、うん、地方のあれかな、
ちょっとやめて
やっぱ西の人だから、
西の人だから
ね、ちょっと言葉がね、
はい、こ東京なんで、
東京なんでね難しいな、もう10年以上10年近くいるのに、ね、なかなか言葉がね、
全くもう
早くちょっとね、モダンガールになりたいですね、
東京モダン
それは
ボーイなんだ、
それは私のツイッターのアカウントです
ね、モボ
モボ
モボなんです、トモボ、
そう
友がになりたいですね、早くね、
友がになりたいですね、
はい、じゃあその2ということ で、さっきの続きなんですけど、
そうです、ね、
はい、僕じゃあちょっと一旦そこで、さっきのお尻のおけつに今木村が話してたやつにちょっと解説添えちゃうわ、うん、あのまだ見てないくせにね、まだ見てないくせに解説添えると、詳しくは僕がこのしこめんではなく、塩タンブログ、同じブログ内で、過去公演で、あの、ボス村松のラジオっていう公演の、開演前ラジオっていう企画をやってたんですけど、そこで藤田大成くんと実際に喋ってる音声があるんで、そこを聞いていただくと、結構補足になると思うんですけど、
うん、
藤田くんの作風の一つとして、さっきそのメタフィクションがどうこうみたいな、あの肋骨みかんとかにも書いてあったけど、うん、要するに藤田くんってどういうことが好きなのって聞いた時に、なんかそのお互いがあんま分かり合えてないとかさ、まあ分かり、うんうんうん、これよくあるテーマじゃん、あ、分かり合うことはできないとかみたいな、うんうん、
ディスコミュニケーション、
そうよく書くやつなんだけど、それがなんかあんま行き過ぎるとみんな、うん、溶けて混ざり合っちゃって星になっちゃうよみたいなことを言ってて、俺その聞いた時に、あ、じゃあもしかして藤田くんってエヴァンゲリオン好きなのって聞いたら、あ、もう大好きですねって言ってて、なるほどって思って、最終的にみんなが分かり合える究極の方法は全部が僕で、僕が全部になるっていう、その混ざり合うさ、あの LCL の海に溶けてしまってっていうことを言いたいみたいなこと言って、
はい、
それはもっと前に富野由悠季監督も同じようなこと、やっぱりその分かり合えないことによって、うんうんうん、そうやってみんなが、まあ、爆散しちゃうじゃないけど、みたいなこと、同じようなこと言ってんだよね。だから富野作品も好きって聞いたら、うんうん、そうですね、みたいなこと言って。やっぱ富野監督であったり、うん、その、庵野監督であったりとかが言ってるようなことと、多分同じようなことを言いたい人なんだなっていうのが、まあ、僕のガイドラインとして、うん、藤田くんの。だ僕は善であり、善は僕であるっていうような、なんかあるんですよ、そういう彼の中に、
その回を、うん、ボス村松のラジオ見に行って、
ああそうだった
ん
だ、
そのラジオも聞いてたけど、
うん、
あのなんかお便りに全部持ってかれ て、
あ、なんかふざけたお便り、
ふざけたお便りに持ってかれて全部忘れてた、
そう
なんか私その藤田大成君とちゃんとコミュニケーションを取ったのが、
うん、
まあ、挨拶したぐらいなんですけど、うん、その終わった後にその飲みでちょっと挨拶しただけなんですけど、うん、なんかその時にその舞台上でラジオを撮ってたじゃないですか、
うん、
でそのまま客席に見るために戻っていったじゃん、うん、あの座りに行ったじゃないですか、うん、その時に最前列のど真ん中しかいなかった
申し訳ない、
ね、だから今まで舞台上にいた人がまっすぐ最前列のど真ん中の席に座って見始めるっていう、なんかもう本人もこれちょっと気の毒だって、私はちょっと斜め後ろの席で見てたんですよ、それを藤田大成くん斜め後ろで見ていて、でそれまであんま人となりを知らなくって、その作品も見たことがなくて、脚本提供のとかもなんか あのボス村松のラジオって最後、うん、まあ、ずっとそのボスのおじさんが抑圧されていて、
うん、
でずっとちっちゃい声でボソボソボソボソ喋ってたのが、うん、最後に解放されて、そうそう、そのすごく大きい声で楽しそうに喋ってるっていう、
そうそうそう、うん、
なんかシーンがあるんじゃないですか、うん、そのボスが寂しそうに、
うん、
まあ、多分ここ演出でボスもう好きなように自由にやっていいですよって言われてるのかなっていうぐらいボスが楽しそうにやってるシーンを見てる時に、うん、客席の斜め前に、うん、私の斜め前に座ってる藤田大成くんが見えるわけですよ、
うん、
視界の端にいるわけですよ、
うん、
その藤田大成くんがなんか動いてるんですよ
動いてるの、
動いてるんですよ、なんかあの手がですね、なんて言ったらいいの、こうなんかあの湧き上がるようなみたいなことを言う時のジェスチャーあるじゃないですか、こう手をこう上にこう仰ぐような仕草じゃないですか、あれをちっちゃくやっていてで、演出家の方でたまになんかすごいシーンが盛り上がっている時にこうもっともっとみたいなやることを、動きをやる方
に指揮者みたいになっちゃう時あるよね、そう
、うん、それをね藤田大成がやっていて、
観客が、
そう、観客が
怖
で、あれこいつ演出してるって
勝手にすんな
思っちゃってだ、それ見た時にこの人気持ち悪いって思ってこいつなんだって思って、
なん
か気持ち悪いよって思って
やべえやついるよ
で、なんかそっからなんかちょっとなんだろう気になるというか面白い人だな、その作品を見たことがないけど、私ちゃんと喋ったこともないけど、面白い人だなって思って、
そうだね、ちょっと変だよね、
そう、すごい変、なんか
ツイッターがさ、すごくさ、もうなんかダメじゃん
らしい
ですね、いや本当に、そう、あ、ダメなんですよ、すごくダメで、
私はあの上積みをすくって見ているだけ、
見て、あのいいねとかに流れてくるぐらい
ね、
で僕はもう結構長いことフォローしてんだけど、頻繁にミュートしてますね
あのある一定期間みたいな、
うん、それはそう、あの僕の体調がよろしくないときに藤田くんの見るとなんかもう溶けてしまいそうだからそういう時はミュートさ、
あの、いやいやいや、
基本は見てるよ、基本的にはいつもは、うん、パージして、うん、あ、なんか今日も何かに悩んでいるなっていうことを見てるんだけど、俺がちょっと鬱屈としてる時にそれ見ると俺もなんか引っ張られちゃいそうになるから、
あ、
申し訳ないけどミュートさせてもらうって言って、で元気になったら久しぶりにじゃあミュート解除して藤田くんのつぶやきを見るかって言ったら死んでしまいたいってお前こいつ
6
ヶ月寝かせてこれかよみたいな感
じお前元気な時あんのかよみたいな、そう
みたいな感じ、あ、面白いんだよね、ついつい藤田くんはね、あの本人も面白い、本人はそういう感じよりはもうちょいなんだろう、社交性もあって、
そうです
よね、普通に明るい感じの、うん、方です、
普通な感じの
方です、ね、普通な感じ、うん、あんなにツイッターほど
そんなこと考えてなさそうな感じの
あのシンジ君を10人ぐらい集めて煮しめて煮こごりにしたみたいなツイッターだけど、
一人だけでもやべえみたいなやつ
だよ、シンジ君のあの感じなんじゃん、
うん、
あのもうどうしたらいいんだ僕はってモラトリアムに陥っていく感じとかは、多分肋骨の中 の、 その特に主人公とかに描かせてる、うん、なんか葛藤とか何に悩んでるかわからない悩みみたいなとかは、多分意図的に書いてるんだと思う、うん、エヴァンゲリオンにリスペクトを、
あ、
うん、あるのかなって思う、
なんか、
ま、うん、はい、どうぞ、
え、なんか今、うん、なんか聞いてて思ったのが、
うん、
であと見てて、
うん、
なんか思ったのが、なんかあのそういうその自分はどうしたらいいんだろうみたいな、
うん、
どんどんどんどん一人で悩んでる人って、
うん、
周りを巻き込みがちじゃないですか、
う
ん、
そうで、うざがられたりとかね、そうそうそうそう、しがちだよね、うん、
こう誰かに求めたりとか、
うん、
なんかその草刈り事件を見ている時に、
うん、
なんかそれが一切なくて、
うーん、
その、
うん、
一人でずっと結局一人で、うん、だから投げかけたポンって投げかけたものも、
うん、
観客に委ねりゃ、
うん
いいのに、
うん、
それも全部その作品の中で自分で回収しているみたいなシーンというか、
うん、があるの、
そういう意図があったか分かんないけど、私はそう思って、その客席に客お客さんに委ねるみたいなものが一切なかったんですよ、
うん、
なんか本当ただ本当に自分でなんかどうしたらいいんだろう、
う
ん、まあ、じゃあこうしたらいいんじゃない、どうしたらいいんだろう、うん、こうしたらいいんじゃない、でもそれはさっていうのを本当一人でずっとやっていて、
うん、
なんかそ だからなんか放置されてる感じだったんですよ。
あ、お客さんはね。
本当に藤田大成がただ一人で悩んでいるのをずっと見させられているみたいな、
うん、あ、お客さんの中にじゃあこうしたらいいんじゃないみたいな答えを別に求めて
こない。全く求めてない。だからあの僕どうしたらいいですかねっていうのが一切ないから、
うんう
ん、なんかここまで無視されるともう逆に面白くなってくるなみたいな、っていう面白さもあって。
なるほどね。
なんかなんでこの人自ら、しかも一人で悩めばいいじゃないですか。うん、それこそツイッターとかで、
うん、
なんでわざわざ、
あ、劇作にしてね、
舞台っていう表舞台に出てきて、うん、自らが動物園の動物になってるんだろうっていうのが、
うん、ね、面白いね。確かに
不思議で不思議で、
うん、そうだね、うん、エクスキューズはお客さんに投げかけてくるっていうのがまあよく、
まあまあまあ
まあ、普通のパターンだけど、ね、
そう
じゃないんだよね。うん、
っていうのだからなんかね、
性癖っぽいね。
本当本当に本当に
軽い性癖感感じるよね。
なんかこの人はなんか不思議な人だなって思って。
いや僕全然立たないんですよ。あ、でもこれ使えば立つなみたいなのをずっと見させられて。
そんな感じ
そうですかみたいな。お客さん的にはそうですか、
こうすればいいんじゃないみたいなのを一切させてくれない、う
ん、あ、でもなんか飽きてきて立たなくなってきたな。
そんな
感じ。あ、これ使えばいいのかみたいな、じーっと見てるみたいな。
そのツイッターの感想に私が見た日に自分で書いた感想が、うん、なんかその様はすごい、一人で悩んでる様、要約すると一人で悩んでる様がすっごい面白かったんだけど、
うん、
なんかふとそのこの人って安心できる日って来るのかなっていう、
ね、
その
心配しちゃう、普通に心配しちゃうけどね。
そうだからなんか心配になっちゃうんだけど、うん、まあでもその自分もそうだ、作中でも言われてるし、
うんうん、
もう藤田大成くんが作品の中でずっと勝手に解釈しただけだけど、うん、そのまああなたたちは無責任の立場でいていいですから、
うん、
みたいな、お客さんは、
うん、
でむしろなんか関わってこないでくださいぐらいの、だからなんかまあ私は無責任な立場で、
うん、
立場にいさせてもらえてるから、
うん、
まあ面白かったって言う
よ、うん、なんか悩んでるやついんなっていう、
そうそうそう、面白いな、ははっていう、
うん、ははっていう感じで、
だからエンターテインメントとして成立しすぎているゆえに、うん、なんかちょっとかわいそうじゃないけど、なんかこの人って安心できる日来んのかなっていう心配はちょっとあった、
ね、藤田君自身もそうだしね。
そうそうそう、
どう
なんだけど、まあでも、まあ、まあ俺関係ねえしみたいな。
みたいな、
俺関係ねえから面白かったみたいな
立場にもいさせてくれるんだ。
そうそうそうそう、
そのさ、なんかさ、どうしよう、この世の中にさ、どうしようもない問題ってたくさんあるじゃん。
あるある、
まあ、戦争がなくならないとかすごいベタだけど、
うん、
とかをさ、問題提起としてさ、じゃあどうしたらいいんだろうって考えさせるのが、うん、まあ一般的な劇作の方法じゃん。
うんうんうん
うん、確かにどうすることもできないけど、でも何かをしなくちゃいけないみたいな感じのことをお客さんの中に残したりするんだけど、その目線も突き放してしまうっていうところがなんか特殊なのかもしれないね。
うん、
うん、藤田君の作品は
すごいシャットダウンされてるけど、それが全く不快じゃない感じがする。
いや結局言うてそれも構ってちゃんじゃんみたいになることもあるもんね。
あの
関わってこないでって言ってるってことは関わってほしいってことじゃんみたいな、
うんうん、
ていうかこの作品を見てって言ってることがもうそうじゃんっていう風に言う人もいるかもしれないしね。もしかしたら
難しいな、難しいな、
うん、まあでもなんかそういう藤田君なりの特殊性で書いている作品なんだろうなって思って聞いてて、うんうん、面白そうと思って、俺も明日この収録の次の日に見に行こうと思ってるんで、まあ、朝越も出てるしね。
そうなんですよね、
うん、面白そう。
でもね、朝越いい役でした。
あ、いい役だった、
いい役でしたよ。
なんかさ、ツイッターでさ、誰かが上げてた写真を見たらさ、なんかみんながバーってさ、
うん、
ロングショットで写ってるのに、朝越ももうなんかミクロの豆粒みたいに写ってるのにもううぜえの、なんだこいつって、何様だよって思うのか。本当にちょっと表情が軽く分かるぐらい、眉毛が少し下がってるかなんか分かるぐらいなんだけど、もう俺がムカついちゃって、
なんでだよ、
なんだこいつ
って、なんでだよ、朝生身を見るんだよ。本物を割と近距離で見るんだぞ。
なんだこいつってざけんなよって思っちゃって、めっちゃ面白かったん
だけど。いやでも朝越いい役でした
よ。いい役だった。
なんか、おーこう、おー、頑張れ頑張れって思ったみたいな。
いいです、
面白かった。すごく好きなシーンが一個あった。
朝越
マジです、ゲラゲラ笑っちゃった。
本当に楽しみ
だ。すごくね、見終わった後にね、見終わった後に喋ります。
あ、見終わった後に、あ、そうね、見終わった後に、
あの何かな、なんかね、あとね、なんか面白い あとこれ全然関係ないんですけど、うん、あの出演者の方で、うん、あの加藤熱量さんっていらっしゃるじゃないですか。
カロリーくんね、
うん、私あこれ読み方合ってますか。
合ってます。加藤熱量くんです。
あの、はい、私この方をお名前しか存じてなくて、そのあのどういう外見の方かも知らなかったんですよ。
あははは
その風貌を、うん、でもその名前がその加藤が、うん、あの
加える
糖分の糖に加えるで、うん、加藤なんですよ、うん、で熱量があのカロリーの熱量で、うん、私勝手に
デブの
結構滑腹のいい方だと、
うん、思うよね。この名前からはそう想像するよね。
そうそうそうそう。だからあいよいよ、うん、私あの加藤熱量さん見れると思って、
う
ん、
僕が加藤
そうそうそうそう、
あ足が
そうそうそうそう
だと思うよね。
思うの思ったら、うん、なんか真逆のひょろがりメガネが出てきて
何がカロリーだって
そうそう
そう、そう思うよね。
そうって思って。
そうなんですよ実は加藤くんはね、僕あのねホテミラで共演してて、
あそうですね、
うん、まだその時は池中くんっていう名前で本名で、まだ池中えソータだっけ。
いや、まあ、そっちの方がぽいよそっちの方がそう、そう池中そうだなって。
めちゃめちゃ池中くんっぽいんだよね、うん、であの野沢太郎にがヤクザの役で、池中くんは裸にひんむかれて、おら金返せやみたいに言ってヒーって泣いてるみたいな役やってたんだけどそういつの間にか加藤熱量に変わって全然ねカロリー感はないんだよね。でもカロリーはずっとあだ名でその時からもう呼ばれてたの。
あへ、う
ん、ずっとカロリーカロリーってみんなに呼ばれてて
摂取しろって意味で、
いやいやいやしてんの結構。
あ
の、
ね、
あそうなんかねダイエットもしてるらしくて。
えなんで
分かんない
どこ
でもあのすっごいラーメン大好きで、あの二郎系のあのもうハイカロリーなのを月に1回絶対食べるっていう枷を己に与えてカロリーを摂取することをすごいなりわいにしてるのにダイエットもしてるみたいな、なんか不思議なこと方なんだよね。声高いよね。
高い、
うん、ミーはみたいな感じだよね。
ほんとねなんかね、はい、あの まんまみたいな、なんかなんだろう、まんまみたいな役やってた。
あ
この見た目
はそういうこと言いそうみたいな。なんかホテミラで出た時はそのなんか前説でなんかあの何童貞の役みたいなので出てたの。その時になんか声が高すぎて、しかもなんつうのおみ童貞なのかよみたいな感じだったのを見て、俺がなんか小映えがうるせえなみたいな
言い方よ、
虫がうるせえなみたいな
言い方が最悪だよ
みたいなことを言ってたぐらい、なんかその虫感というかバグズ感がある方だよね。カロリー君面白いよね、見た目も声もね、うん、
でこの作品の中でもこの加藤熱郎さんがやってる藤田大成君が、うん、別の方のがやってる、うん、あの藤田大成君のもっと大人な部分に、うん、こうやんわり諭されるあのこの一個前のその1でも話したシーンが、うん、好きだったシーンがあるんですけど、 あれがとってもね、なんかね、なんかすごくその役者さんが2人にすごい似合ってんの、あの加藤さんと、うん、あこの人かな、渡辺守さんかな、
守さん
はははこの2人のシーンがね、なんか私はすごく好きだった。なんか、でもなんかだから何が良かったかって、うん、なんかその結局なんかそのキャラクターがすごい、見た目も役者さんの見た目も、うん、あの脚本レベルでもしっかりしてるのに、
うん、
なんか結局これでも藤田大成が藤田大成を止めてるんだよなって、
あ
なんかもう本当に
やってんだよっ
ておいつは一人で何やってんだみたいな、
あなるほどね、
とっても好きなシーンでしたね、
あ
となんか演出でその記者会見の話だから、うんうん、あの壇上にマイクがあるんですね、うんうん、教壇みたいなとこに、うん、でその、まあ、基本的に受賞者が喋る用のものなんですけど、
うんうん、
みんながそこに上げられていくっていう、
あ自分の意見言うときにみたいな、
そ
う
そ
う
そ
う
展開になって、その様がね、うん、なんかまあだから普通にみんな喋って粛々と喋ってるんだけど、
うん、
だんだんだんだんなんかあれお前らロックスターみたいな、なんかあれこれあれお前長渕剛じゃないよねみたいな、
何受賞してねえのに受賞のあそこに登壇するからみたいなのがそういう風に見えるってこと？
いやなんかだなんかなんだろう、なんか
初心表明みたいな感じに見えるとかではなく、
なんかほらなんかサンボマスターとかって、うん、なんか歌う前とかにすごい喋るじゃないですか、なんか
MC
なんかイントロとかで、
あ長渕ですってそういうこと、
そうイントロとかで喋るじゃないですか、うんうんうん、なんかあれに見えてくるの、
あ
だから全員ロックスターに見えてくるんですよ
そういうことか、
そうそうそうそう、
なるほどね。昨日ねまさにその話を、あ、昨日のね夜中あの久しぶりに富坂と朝越と3人でファミレスであの、
うん、
ネタを出したりするっていう、もうなんかよくやってたあれを久しぶりに八幡でやって、でその加藤熱力の話まさになって、面白いよねみたいな話になって、でその後にその長渕剛の話になって、これは全然この草刈り事件と関係なく、俺が長渕剛が最近すごいちょっとシャブ決めすぎちゃってるみたいな話になって、伊集院光のラジオでもよく取り上げられてんだけど、もう歌う前の方が長えの、も
う
今すでに、で右上にテロップで乾杯って書いてあって乾杯歌うなら全員が始まったなって言って固い絆にだと思うじゃん、なのに始まった瞬間にじゃーん北の将軍とアメリカの金髪がみたいなこと言って、こんな歌詞だったっけみたいな感じに、伊集院さんが言ってたラジオでさ、あれこんな歌詞だったっけみたいな感じで言って、ずーっとそのこと言ってた、人はみんな核兵器だ、なくせなくせと言うが、うん、みたいな感じで全然歌わなくて、5分ぐらいしてから、固い絆に、みたいな、あ、乾杯よ、みたい
な。5分で1曲じゃん。
おっそみたいな。最近だからすごいんだって、なんか極まっちゃって、なんか仕上がりがすごいらしくて。もうなんかメモいっちゃっててわーみたいになってて、
そう、なんかね、その言ってる内容がとかっていうよりかは、うん、なんかそのマイクの前で喋るっていう時の手法として、うん、それは記者会見ではなくロックスターじゃねえかっていう手法でみんな喋るんですよ、なんかそれが面白すぎて、なんかわ、これはなんかそのマイク使う 演劇って結構あるじゃないですか、なんかお、これ新しいなって思って、マイク使う中で
大喜利みたいになってくるよ
ね、そうそうそう
そうロック大喜利みたいになってくるよね、
なんか別に何かを知るってわけじゃないですよ、ただなんかその様がロックスターに見えて
くる、
あの歌う前にイントロで喋ってるロックスターに、
この曲を皆さんにみたいな、
そうだから、それこそ見ながらあれこれ記者会見だよねみたいな、
この後 歌うんじゃねえだろうな
あれ俺ら中渕のライブ見に来たのかみたいな、
北の将軍が
でもね、まあでもね、本当そんな感じ、
そんな感じ、
本当ね、なんか言ってることをもうなんかそんな感じ、
そんなようなこと、
本当もう特にね、そう、誰だったかな、なんかその受賞作家の、で落選した作家の役の方が3人出てくるんですけど、
ははは、
その加藤熱力さんもそのうちの一人なんですけど、この豊沢智子さんっていう方がやってる川上真理子のね、マイクパフォーマンスがね、
マイクパフォーマンスではないんでしょ、
とってもよく良かったですね、
マイクパフォーマンスと、じゃあしよう、じゃあ仮に
そう、で私はこの人が喋ってる時に、あ、なるほど、これはこういう演劇なんだって、
なんかめっちゃ面白そうだね、
あ、いや、面白かった、なんか本当にただエンターテインメントとしてすごく成立していて、でまあその役者さんがだからすごく良かったんですよ、
うん、
皆さんね、まあ、その中でもちょっと特にちょっとやばいやつがいるんですけど、あの福島健太くんという、ちょっとねこれはまあ次の回で言おうかな、
あ、もう ネタバレに触れそうだから、あ、ちょっと福島健太くんのことに関してはじゃあ今度の時に聞きましょうかね、
本当ね、とっても
とっても面白
いよね、いやでも本当すごく面白かったですね、
いや、
あ、結構喋った、
どうですか、だいぶ吐き尽くしましたか、
吐き尽くした、まあ、あのね、本当ね、記者会見を見に行ったと思ったら出てるやつ全員ロックスターだったっていうのが言えれば私は満足だったので、
それめっちゃ面白そうだね、
本当ね、マジで面白かった、
お前らなんだよ、
だから超楽しそうなの、
め
ちゃくちゃ楽しそう、うわーいいなーって言って、
俺もマイク使ってなんか言いたくなっちゃうな、
そう、言いたくなっちゃうのおわー、あ、俺もそこ立ちてーってなっちゃう
大喜利じゃん、もう
面白かった、面白かった、
なんかちょっとアメリカンな感じもあるね、あの
そう
授賞式のさ、あのオスカーの授賞式とかもさ、なんか別に決まりはないけど全員さ決めの一言を必ず言うじゃない、
ありますね
なんかアメリカンジョークを言ってウォーみた
いなうーみたいなでしょ、
で次の人に変わるみたいな面白そう、
ちょっと面白かったです、
はい、一応情報も言っておきますか、じゃあ、
そうですね、
シムジャックプレゼンツ、まだ、劇団肋骨みかん同好会草刈り事件、こちらが、7月の21日土曜日から7月29日日曜日までとなっているので、この放送が配信された次の日と、さらにその次の日と はまだやってます、
うん、あと3回ありますね、この時点では
、はい、会場が高田の馬場のラビネストという小屋でして、はい、あんまり大きくはないけどちゃんとブラックボックスでね、
うんうんうん、
小劇場っぽい感じのところで見やすいかと思います。ラビネスト昔一回見に行った時にあの劇団逆さから見ても同じ顔だっていう劇団があって、うん、そこを見に行った時に古川卓さんってあの、
はいはいはい、
アガリスクだと大空襲イブとか、
うん、
あとあのテトリミノファクトリープラスとかに出てもらった俳優さんと、うん、あとよく新宿コントレックスで、照明やってくれてる和田真理子ちゃんって子がいて、うん、その2人が共演してた の役者として、
うん、
でなんかなんだろうその二人がこう腰を寄せ合ってなんかディスコみたいなところでダンス、エロいダンスをしてるみたいな、これは一体何なんだろうみたいな、サバトみたいな感じのやつを見てその記憶がすごくある小屋ですね、ラビネスに関しては
それ何なんだろうラビネストにとってその
情報。でもね、そのね、あのね、作品自体はあのケラさんかなんかのやつで、
あ
うちはそば屋じゃないかなとかだった気がする。うん、なんか分かるけどなんでこいつら踊ってんだよみたいな記憶がありますけど、
ラビネスト周り、はい、美味しそうなご飯屋さんがいっぱいあった、
うん、あそっか、ババってね、やっぱそういうとこあるもんね、いろいろね、
ほんと飯屋がすごいうまそう、
うん、なんかね俺その帰りにね、あの昔アガリスクが よく出てた望月さんっていう方が、はい、ラーメン通でめちゃくちゃ詳しくて、
あ、そうっすね、
帰りになんか美味しいラーメン屋に連れてってもらった記憶があるね、この辺ラーメンも多いよね、
ラーメンめっちゃある、
あのね、加藤熱量くんラーメンすごい詳しいからねあの気になる方はね、終演後にね、おいしいラーメン屋、しかもババア界隈の人だから、あの人あの早稲田系だから、うん、多分聞いたらめちゃくちゃ教えてくれると思う、
マジか、
加藤くんに
あの、とっても面白かったです、
はい、じゃあそんな感じですかね、
そんな感じですか、
ね、うん、今回じゃあその初の、木村主導のトークテーマスペシャルだったんですけど、なんか次回以降もね、なんか話したいことがあったら、たまに木村企画で、なんかあの最初にやろうって言ってたラブライブの話をしようかなみたいな話があって、で俺全然知らないから、なんかあそんなに面白いんだったらちょっとおうなんかプレゼンしてみろやみたいな、
なんかね、だからその最初ラブライブの話しようと思ったんですけど、うん、ちょっとあの膨大すぎてどこから手をつけていいのか分からなくて、ちょっとこれはまた日を改めて、う
ん、あのドカベンでもいいよ、
いやわかんない、ドカベンわかんない、
わかんない、えあれそうだっけ、
え
めちゃくちゃドカベンのファンだと思って
る、いや違う、えどこ情報それ、何
髪型とか真似してるでしょ、
してないしてない、
山田太郎、
してないしてない、え山田太郎ってロングヘアなんですか、違うよね、
角刈り、
違うね、私角刈りじゃないよね、
角刈りでこうトストストスって歩いてきてやばい遅れるみたいな感じで
そんな時一瞬でもそうだった時あった、あ
そっか、俺山田太郎の真似してんのかなっていつも思ってたんで、ね、
違うよ、
服装とか
野球のユニフォームってこと、
学ランだね、いつも
着てねえわ
あいつ私服あんまねえから
な、着てねえわ
普段学ラン着てるかな終わっちゃったからね、ドカベンね、
あそうですね、
ついに終わってしまったからね、その話にも良かったんですけど、
いやできねえわ、
できねえか、
できねえ
わ、あのね劇団一撃屋のね大熊くんがね、あの主催のがドカベンめちゃくちゃ好きで、俺もドカベン好きだから会うといつもドカベンの話しちゃうこの間久しぶりに大阪来て会った瞬間に、おーようこそみたいな感じになった時に、ドカベン終わったねみたいな、
何
の話して
る、何なんだよ
東京でするような話かそれ、
じゃあ大熊さんを呼んでドカベンの話してください、
そうね、したい
すごいな、力の入った
したい
強い意志を感じてる、
ぜひぜひしたい、はい、はい、というわけで2本にわたってお送りしてきましたが、はい、じゃあ今回も、木村が始めたので木村で締めてもらいましょうか、
はい、
はい、
なんかなどんな感じでしたっけ、
いや普通にいつも通り、
普通にそうなんかね、アシスタントとしての自覚を、
うん、
持ってやろうっていう時にメインで喋るっていうい
きなりメインで喋るっていう
なんだったら来週からはちゃんと、はい、あのちゃんとアシスタントを今後も頑張りたいと思います、
うん、はい、木村企画好評だったらまたなんかやるんで、よかったらお便りとか、ね、感想とかください、
はい、はい、じゃあ、では今週をこの辺で締めたいと思います、うん、はい、お相手は私木村と
塩原でした、うん、さいならっきょう。